Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。明慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。かあみちゃんです。いつも楽しく興味深く聞かせていただいております。先月、明慶さんはゴッホの生涯を紹介してくれましたね。人間の多様性を教えていただき、本当にありがとうございました。そして、言葉の贈り物も楽しみです。その時に、傘は雨が降っている時には助かるって言うけど、止むと邪魔になる勝手なものだという話をしていただいた時、全くその通りだとうなずきましたとのことです。かあみちゃんさん、ありがとうございます。まあ、これはある方の言葉なんですが、私も本当にそうだなと思ったんですね。しかし、リスナーさんっていろんな意見を言ってくださるので、本当に視野が広がります。ラジオネーム丸忠さんからはこのようなおはがきをいただきました。雨が上がると傘は邪魔になる。いえいえ、私は傘は保険みたいなもので杖代わりに使っているんですよとのことです。だから邪魔じゃないんですとのことです。なるほど、本当ですね。傘を畳むことによってそれが杖にもなるということなんですね。また違った視野を丸忠さん教えていただきました。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ひろりんさん、ありがとうございます。明慶さん、いつも聞かせていただいております。気づきが多いです。先日おじいちゃんがリュックからお花を覗かせていました。お墓にお花を生けるんでしょうかとのことです。そうですか、本当にもうこうね、何か自分なりにできることがと思った中で、今ね、本当リュックって便利ですよね。両手が使えるし、そしてご年配の方もそれこそ先ほどの傘を杖代わりにして実際杖を使いながらでもリュックの中にいろんなものを忍ばせて、きっとそのお墓を生けるお花だったんですかね。リロリンさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。マネウサギさん、ありがとうございます。明慶さん、今日は大変悲しい別れがありました。同窓会や町のイベントで頑張っていた人が亡くなられました。私でさえ辛いのに、地元の皆さんは悲しみに暮れています。このような時に慰めの言葉をどうやってかけたらいいんですかとのことです。本当そうですよね。今まで目の前にいた人が、一緒に何か関わってた方がいない。これほど辛いことはありませんよね。しかし、悲しいと思えば、悲しみは延々と続きます。大切なのは、悲しむだけで終わってはならないんですね。この方が残してくれたものを引き継ごう。この方とこれ一緒にやってたよな、と思い出しながら、これからも共に生きていく、心の中でも共に生きて会話をしていくことが大切なんだと思います。マネウサギさん、メールをありがとうございました。さあ、続いての方です。コナンさん、ありがとうございます。明慶さん、いくつも用事が入ってて、持病のある私にとってはいっぱいいっぱいの月です。体調も壊しながらで、おかげさまで用事は一つずつ片付けていきました。残念なのが、20年以上ぶりの友達とのお茶をキャンセルしたんです。体がきつくて心細かったんですが、明慶さんのこのラジオの声で、心が支えられました。ありがとうございましたとのことです。福岡よりいただきました。本当そうですよね。体がしんどい時ね、どれだけ何かをしたいと思ってもやっぱついていけないし、お友達と会うのもね、体がしんどいとやっぱりニコニコも笑えないんですよね。いかにこの体に支えてもらってるかなんですよね。お断りする時も断り方なのかなと思います。 今日は残念ながら会えないんだけど、必ず次回楽しみにしてもらってことをね、何度もお伝えしたらお友達もね、分かってくれるでしょう。くれぐれもお大事になさってくださいね。さあ続いての方です。リリーさん、ありがとうございます。いつもラジオを拝聴しています。心がなぜかざわざわするとき、眠れないとき、このラジオを聞いて落ち着きますとのことです。あの昔の方はね、胸に手を当てなさいっておっしゃってたように、手当てという言葉があります。ドキドキドキドキする、イライライライラする、この胸に、頭に、まあまあまあまあ、怒ってもどうにもなりませんよと自分の手を向けて会話をするということはとっても大切なんですよね。リリーさん、ぜひやってみてください。さあ続いての方です。ラジオネームラッキーベルさん、ありがとうございます。妙慶さん、羊羹当たりました、ありがとうございます。小豆が本当に美味しいです。この防災用の羊羹、家族では買ったことがあるんですね。でも改めてチョコがあったりして好評でした。ありがとうございます。妙慶さんの優しいお声があったかいです。笑顔と感謝で日々思いますとのことです。ありがとうございます。当たりましたか。本当ね、この防災羊羹っていうのは、もう井村さんが本当にできるだけね、地震はあってほしくない、災害にもあってほしくないけど、備蓄としてどうか置いててくださいよというね、井村さんが一生懸命スタッフの皆さんと考案した商品です。私も今寝床には置いてあるんです。まあ食べたい、まあ期限が過ぎたら、私もあと3年持ちますので、5年ですけれども、期限が過ぎたら食べようかなと思っております。さあ続いての方です。日暮さん、ありがとうございます。妙慶さん、毎日生きることが辛くてしんどくて楽しいことが見つからないという状況の中、笑顔になった瞬間はなかっただろうかと思い返してみたら、心が笑顔になるラジオで妙慶さんのお話を聞いてる今、温かく包み込むような優しい語り口調、そして妙慶さんとリスナーの皆さんの会話が本当に優しくって、エピソードに心をポカポカしています。ありがとうございますとのことです。日暮さん、そう感じ取っていただいて本当にありがとうございます。メールを送ってくださる皆さんも本当に自分のご意見を言う中にも、これね、こんな気持ちなんですよ、分かってね、妙慶さんこうなんだよって、皆さん本当心を込めてね、メッセージを届けてくださいます。もちろんリスナーさんの中には、わざわざメール送るほどでもとか、ペンに書くほどでもとかね、思ってらっしゃる方もいる、いろんな方がおられる中で、私もどんな方が聞いてくださってるかなと想像しながら楽しくお話をしております。日暮さん、あったかいメッセージをありがとうございます。さあ続いての方です。ピッコロさん、ありがとうございます。桜餅と草餅、花火団子を買って帰りました。桜を見に行ったんですけど、まだ咲いてなかったんですとのことです。そうですか、これもまたご縁でしたね。確かに満開の桜をね、見れなかった寂しさもありますが、よく佐野と右衛門さんは365日が桜ですっておっしゃいました。咲いてる1週間だけを見るんじゃなくって、全く咲いてない時、つぼみの時、そして桜吹雪の時、葉桜の時、そして真冬の枝だけの時、これも全部桜なんだってよく私にね、教えてくださいました。これもご縁なんですね。さあ続いての方です。トールさん、ありがとうございます。いつも心が笑顔になれる放送ありがとうございます。妙慶さん、本当に困難とか失敗っていうのはその後が大切なんだなということを感じました。サッカーの中継の時にそれを感じたんですとのことです。なるほど、これは岡田元監督の言葉を紹介してくれたんですね。ありがとうございます。 まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。さあここで KBS 京都ラジオ川村妙啓の心が笑顔になるラジオ2024年5月公開録音参加募集のお知らせです。川村妙啓の心が笑顔になるラジオ番組の公開録音を行います。日時は2024年5月25日土曜日午後2時から行います。所要時間は1時間程度を予定しております。会場は KBS 京都第2スタジオ。応募方法をお知らせします。ご希望の方は心が笑顔になるラジオ番組宛てにはがきかメールでご応募ください。はがきの場合、郵便番号602-8588 KBS 京都ラジオ川村妙啓の心が笑顔になるラジオ公開録音参加希望係。メールの方は件名に公開録音参加希望と書いて笑顔をkbs.kyotoまでお願いします。はがき、メールの場合とも代表者の方のお名前、住所、お電話番号と参加希望人数1名または2名お書きください。応募締め切りは2024年5月8日水曜日必着となっております。定員は20名程度です。応募者多数の場合は申し訳ございません、抽選とさせていただきます。当選者の方には締め切り後参加賞を KBS 京都からお送りいたします。皆様のご応募お待ちしております。